皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月14日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はプラン B の大切さです。プラン B という言葉ご存知でしょうかね。代替案というのは意味でありまして、メインのシナリオがうまくいかなくなった時の代わりのシナリオというようなことを言ったりするんですけども、どうやら今の日本もですね、このプラン B ということを本気で考えないといけない時になったんじゃないかなという気がいたします。今回テロ特措法のですね、延長をめぐりまして、小沢民主党党首がこれを拒否するということを言いまして、アメリカ側がいきなり慌て始めたわけですね。シーファー大使は大変威張ってる人らしいんですけど、この人がですね、記者団の前にも顔を出してきて、記者会見でも顔を出しましてですね、とにかく民主党の人たちにもですね、機密情報を明らかにするから、事態を理解してくれと、なんか手のひらを返したような感じになっちゃいましてですね、いかに連中が慌ててるかも分かると思うんですが、それでこのシーレーンをですね、使ってる日本としては、このインド洋でのですね、この油のね、供給に支障がないように協力しなきゃいかんというようなことを言ってるんですが、さあその辺からですね、本当に我々はプラン B を考えなければいけないと思うのは、そのアメリカを支援して、じゃあアメリカ勝てるのかって話なんですね。その戦っていうのはやっぱ勝ち負けがありましてですね、負け組について最後までこれ支援してると一番ひどい目に遭うというのはですね、これはもう戦いの鉄則なんですね。でテロ戦争なんてこと言っておりますけども、実際にはこの中東ではアメリカはボロ負けになってまして、中東だけじゃないですね、もう中南米だってですね、アルゼンチンとベネズエラがついに手を組んじゃいまして、債務とあれはエネルギーですよ、債務とエネルギー問題で手を組んじゃいましたから、もう南米はもう完全にアメリカ指一本指す余地がないですよね。で中国は独自の道を行くし、でロシアも独自の道を行きますから、もうアメリカがテロ戦争で勝てる見通しなんて全くないですよね。であとはとにかくあと1年ちょっとブッシュがやってですね、それで最後ベトナム戦争と最後の同じのようにですね、イラクから撤退すれば全部崩壊して終わりですね。ですから日本はここで本気に考えなければいけないのは、今我々は油を中東から輸入して暮らしているわけですけども、それが本当にできるためには何をすればいいかってことですね。で中東の人たちはですね、要するに油を売って暮らしているわけですから、油を買ってくれる国がないと連中は仕事ができないわけです。もちろんですね、油はだんだん枯渇しつつありますし、これから掘るとすればえらい高い値段になるわけですけども、それでもやっぱり誰か買ってくれる人がいるから、あの人たちも成功できるわけで、要するにイスラムと手を組めばですね、油は入っていくんですね。でそういうなんか基本的なプラン B というものは、ね、今ないとですね、我々はもう難しいと思いますね。アメリカの背中のだけを見てですね、生きているということは非常に今ねリスキーなことで、世界中もうそこから離れているわけですからね。例えばロシアなんか外貨準備の中でドルの比率はもう 55% だっていうわけですから、でやっぱり日本だけは何も考えてないんでしょうね。私もその子をずっと見てますけども、中央の連中も政治もそれから役人もですね、考えるっていうことをしなくなりましたね。そういうことね、大きな問題について考えるのは自分の仕事ではないと思ってるようになりまして、ですからとりあえず現状維持さえできればいいやと、今自分が担っているこの執務書といいまして、何をすべきか書いてあるこのリスト、これを満たすことが大事だということですから、アメリカとの関係どうするかとかですね、抜本的なことを見直すなんていうことをやられたらかえって迷惑なわけですよね。そういうところがね、人一倍今強くなってきましたね。でこれはね一番危険なことですね。ですから本当に広東軍の最後と同じように、ソビエトに攻め込まれた時はね、もう全部瓦解してひっくり返っちゃったの、逃げ出したのと同じようなことがね今起こり始めてるんじゃないんでしょうかね。今いろんな会社で特に、経営がおかしくなってる会社出てきましたよね。ああいうところなんてその分かってる人はみんな分かってたわけで、どんどん逃げ出しちゃってたわけでしょう。で最後威張ってた連中はですね、いよいよおかしくなったら黙って逃げ出すんだよね。あれね本当に卑怯な連中なんですけども、そういう人間がこうゴロゴロ最後残るわけですね。なんかそういう連中が残ってったらね、これは組織は持たないですよ。それでこのプラン B のことなんですけどもね、やっぱりそのかつて対談の中でインドのビバウさん、インドセンターのねビバウさんが言っていたように、やっぱり何か海外との間でですね、対話のできる何かプロジェクトを作らないといけないんですね。 ということは日本はやっぱどういう国になりたいのかということも本気でやっぱ考えて、だからこうしようああしようということをもっと率直に外国と話をしていけば、いくらでも私は話は生まれてくるんじゃないかなと思うんですね。ですから何も20世紀をそのままね延長したように新幹線の速度をですねもっと速くするとか、そんなことをこれから競う時代ではないはずなんでですね、もっとやっぱりなんか、もっと持続可能性の高い、しかも健康なですね、まあ、そういうライフスタイルを世界中今求め始めてますから、まあ、そういう方向性でいくらでも協力できる余地があるわけで、まあ、そういうことをやっぱりしっかり考えて行動に移していくという、そういうなんかその精神的肉体的なバイタリティをもう一回取り戻さないとね難しいと思いますね。やっぱりそれにはねトップが入れ替わらないとダメじゃないですかね。もうここまで来るとねトップがあれだけ鬱陶しい連中に座られてたらね動けないですよ。これ政治だけじゃないですね、役所もそうだしね、それから民間企業もそうですね。民間は全てとは言いませんけども、結構この10年間にですねもう上からの引き締めだけで随分威張ってた会社ありますが、引き締め中心の威張り散らしたリーダーだけはねこれはもう早くね追い出さないとですね組織はもう崩壊してしまいますね。まあそんなことでとにかくトップを入れ替えて空気を入れ替えてプラン B をやっぱ考えていかないとね正直言って回らないと思います。それから電力のこともそうですね、柏崎の原発も結局のところ原子炉の圧力容器の中はまだ入れないんだってわけですね。ですからもう本当にどんなひどい状況になっているのか見当もつかないわけで、このままですからあの原発は動かないんじゃないんでしょうかね。まあそうなってくると、まあ今年もえらい酷暑ですが、ものすごい暑さですが、まあ今お盆ですからね多少電力の需要が落ちてていいんでしょうけども、これもう一回そのお盆明けにでもですねものすごいその残暑が来たらですねこれはね大変なことなんじゃないかなと思うんですよ。ですからまあそうなってくるとですね、なんですね電力が止まる、供給がまあ止まっちゃう可能性もありますから、まあそういう意味でこれから本当に、ね今のように電力を使い続けることができるのかっていうこともプラン B の話ですよね。ですから電力をこんな使えないということになりますとね、もっと小型のなんか発電機みたいなもの、発電所みたいのを地方にでもたくさん作って分散させないといけませんよね。とにかく大都市というのは凄まじいエネルギーを使って生きているわけですから、もうそれができないということを前提にですね考えればなんかいくらでもやり方があるんじゃないかなと思うんです。それから食料もそうですよね、だいたい食料もですね今のように大量な食料が供給できたのはこれエネルギーがあるからですから、エネルギーがですね枯渇してくれば食料供給にも非常に大きな問題が生まれてくるわけで、ですからエネルギー供給におきましてもですねプラン B が必要ですね。いよいよなんか食料危機みたいなことになりかねないわけなんですから、まあ、そういう頭の訓練そして実際の行動力ってのは今必要になってくるんじゃないんでしょうか。で安倍内閣なんかもですね、まあ、表はあんな形でボロボロになっちゃって中ドロドロでもうどうしようもないんですが、いろいろ動き回っている人たちはねそれはいるんです。ただいい結果を生むかどうかそれは分かりません。で野党は野党でですね、まあ、どうしようかと悩んでるところなんで、要するにもう次はやっぱり自民党と民主党の連立政権みたいな形にならざるを得ないところまで来ると思いますね。もうなんかその内輪でね永田町の中で揉めてる時じゃないんじゃないんでしょうかね。なんかそれぐらい事態を切迫してるような気が私いたします。で今回のこの信用収縮の問題見てもそうですけども、事態がその深刻化するまで上は何も知らないんですね。なんかどっかでなんか貧乏人がローン借りてトラブってるらしいねというぐらいのもんしか済まないわけで、その重大さがやっぱ全然理解できていないんですね。ですからまあこういうのを教訓にしますとね、要するに何か事件が起きたらもうそこでお手上げだって話に一気になるわけですよね。事件が起きればお手上げだ、で最後は金を出すと、事件が起きてお手上げで金を出して政府になることは大体おしまいですね。でもそこから先我々の生活があるわけですから、やっぱなんかね本当にいろいろ考えておかなきゃいけないんじゃないかなと思うんです。でうちでも3年前にもう2年ちょっと前ですね、小田原に引っ越しまして、でこの間長野県飯田市の遠山郷にも拠点を設けましたけども、まあ、ああいう田舎に暮らしましても十分仕事はできますね。はい、インターネットも電話もファックスも通じますから十分に仕事はできます。でそういうところで若い人たちもね、まあ、畑なんかやったり山登ったりしながら暮らしているとえらい元気ですね。ですからとにかく元気を取り戻さないとですね、何もプラン B ってものは生まれてきませんから、まあとにかくですね焦ってもない人もしょうがないですから、とにかくこの元気を取り戻すということを最初にやらないと日本は蘇らないんじゃないかなという感じが今非常に強くしますね。 それからここから先のやっぱりトップリーダーというのはですね、いろんな意味でですね、相当やっぱり人格的に優れた人を持ってこないとダメだと思います。ただ単にね、戦略に長けてるとかですね、単になんか技術があるというだけではこれダメだと思うんです。やっぱ最終的にですね、人が動いてなんぼの世界ですから、リーダーシップっていうのは人が動かなかったらですね、全部机上の空論なんですね。ですから参謀みたいな人は、まあそれは参謀は必要でしょうけども、やっぱトップリーダーというのはですね、人の心と向き合える人でないとダメですから、人の心と向き合えない人は危機においては何の役にも立ちませんしね、害にすらなりますから、まあそういう意味でこれからのやっぱトップリーダーっていうのはですね、人間的に優れた人でないと多分何事も変えられないし、何事もその事態を解決できなくなるんじゃないかなと思うんです。ですから本当にすごい危機が来ることによって、やっぱりトップリーダーが入れ替わるというようなことなんでしょうね。さあ、それでこれから先本当にそのねえ、半年ぐらいがやっぱり勝負なんじゃないんでしょうか。世界大恐慌的な状況もですね、これまだ止まる気配ありませんから、これ深刻にだんだんなっていくんだと思うんですね。いや、とりあえず金を出しましたと。でも政府のできることはそこまでです。金を出すとこまでですから、その後っていうのはやっぱりもうね、自然の猛威のなすがままでありますから、まあその辺が本当に世界中どんな形でこれから動いていくのかね、非常に私は興味深いところだなというふうに思ってますけども、皆さんそれぞれにですね、やっぱり自分の力でプラン B というのを考えた方がいいと思うんですね。やっぱり今の時代は、ね、本当に、自分の足元というものをよく見ていないといけないと思います。足元がやっぱり揺らぐ時ってあります。でそれはもうね、遠くから見てると大体わかるんですね。あ、なんか非常に危ういなというようなこともね。ですから金融市場なんかいい例でありまして、金融市場を支える国あるいは経済システムそのものがいかれちゃったらですね、あれ何の意味も持たないんですね。ですからそういうところまでやっぱ視野を広げていかないとね、私は難しいような気がいたしますね。で本当にその21世紀ってやっぱり20世紀と全然違うと思いますね。20世紀に吹いていた風が止まったんじゃないんでしょうかね。そんな印象がするんです。アメリカの吹かしていた風とかね、科学が吹かしていた風とか、金融が吹かしていた風とか、そういう風が止まっちゃったんですね。ですからこの風を受けて初めてその力を得ていた人たちがね、一斉になんかね止まっちゃったんですよ。要するに誰かがね、あっちだこっちだと指示してくれる空気が動くことによって自分を動くことができるようなタイプのリーダーっていうのは、もう空気が動かなくなっちゃった、風が吹かなくなっちゃったらね、何にもできないわけですよね。そうすると、まあ、自分のね保身にだけは救急としておりますから、まあ、とにかくその自分の首が一日でも長くつながるようにですね、ありとあらゆる寝技を駆使するわけですね。でみんながありとあらゆる寝技を駆使いたしますと、組織はてこでも動かなくなりますから、まあ、どんどんその時代遅れになって老朽化してやがて消えてって、その時にはみんな運算無償して黙って消えていなくなっちゃうと、そして誰もいなくなると、まあ、そういう形にこれはなるわけで、やっぱりねその風が止まったんですね。これですからその子供の教育一つとってもですね、今までのその風を前提にした、ね、やり方はダメですよ。成績が良ければいいとかね、それは何かね進学校行けばいいとか、一流の会社行けばいいとか、当然そういうことっていうのはですね、風が吹いてそれに価値があって初めてね役に立つことですから、やっぱりその一流校だとかね、なんかその試験の成績なんかに対して人々があまり価値を置かなくなってきたらですね、あまりそういうことにそのまあ一生懸命になってもですね、効果がないんじゃないでしょうかね。実際にその学生の様子見ておりましてもね、やっぱり育て方は昔と随分違うと思いますね。自然の中でですね、もっとやっぱりたくましく育てないと難しいと思いますよ。物事を簡単に考えてですね、小手先でこのかわすようなことを覚えちゃった子供はですね、非常に苦労しますね。ですからそういう人たちもですね、もう一回元気にさせて、そして本当にその自分の力でね未来を切り開けるような、そういう勇気と行動力をやっぱり取り戻させなければいけませんから、そういうのはやっぱり本当に自然とともにですね暮らさせて、日常生活をですねやっぱり立て直すところからやっていかないとうまくいかないし、そうやればうまくいくんじゃないんでしょうかね。うちの若い人たちなんか見ててもね、そういうことをまあ強く感じますね。さあ、それからこれからやっぱり長老という人たちがどう動くかも日本にとっては非常に重要ですね。もうほとんどね長老みたいな人がね、表舞台からね消えちゃったんですよ。この間宮沢さんも亡くなりましたり、椎名さんも亡くなりましたね。ですから日米関係の通訳みたいな人が亡くなりましたね。ですからアメリカの大使のシーファーなんぞもですね、揉めたらもういきなり表出てくるしかないわけですね。間に入る人もいなくなっちゃったわけで、 まあ、ですからそういう長老みたいな人っていうのはもう表には全くいないわけですね。しかし過去の経験とかノウハウを持った人たちはこれはねどこでもやっぱいるわけですよ。そういう人たちがやっぱり世の中にはたくさんいますから、そういう本当の意味でいろんな経験やノウハウを持った人たちをどのように生かすことができるかっていうのもこれから日本の再建には非常に重要になってくるでしょうね。ですからもう年齢だとかね、まあ、立場だとかいうことを超えて何ができるのかという、みんなで協力したいというそういう渦を作れるかどうかがね、これ日本がまあ本格的に立ち直れるかどうかの私は鍵になるんじゃないかなという気がしてるんですね。でやっぱりその空気さえ変えればね、随分世の中変わるんですよ。空気さえ変えるとですね、やっぱ今まで羽振りのね威張った人たちが急に黙っちゃうしですね、今まで小さくしてた人たちがですね元気になってきますから、まあ、空気変えるだけでも随分ね世の中良くなるんですけども、まあその良くな空気を変えたその後ね、具体的にどうしようかって話で、じゃあどの国はどうなってるのかとか、この産業どうなってるのか、この技術どうなってるのか、本当のことやっぱ分かる人たちが出てきて、ああしようこうしようというふうに言わないとですね、このプラン B っていうのはやっぱ作れないんですよね。ですからそのあたり、このみんなが集えるような、まあ大同団結できるようなね、まあ一つ政治勢力みたいなのができるかどうかがね、私はこれからの日本の非常に重要な課題ではないかなと思うんです。一つ参考になるとしたら、あの観光立国政策でしょうね。まあ、国土交通省も観光以外でなんかあまり本気でやる仕事がなくなっちゃったみたいでありまして、まあ、規制緩和のまあいいことでありますね。で観光はまあ熱心にやっております。ただこれは国土交通省がですね、まあ、言ってみれば押し付けでやってるとかいうよりもですね、やっぱり地方の素朴なですね、まあ、なんとかしたいという思いが基礎になっておりまして、でそれにですね、まあ、政府がちょっと後押しをしているぐらいのもんであります。で最近はその観光圏エリアということを考えましてね、まあ、複数の自治体や民間企業がそれぞれ持ち場を生かして協力しようという話まで出てきております。ですから、まあ、こういうのもですね、要するに埋もれていたいろいろな資源や人がですね、一堂に会することができる、観光という一つの目玉が生まれたことでみんなが集まれるという、そういうものになったから、これうまくいき始めてるわけですね。ですから、まあ、こんな感じでですね、こうみんなが集える何か一つの渦を作っていかないと、新しい日本の具体的な形っていうのは私は生まれていかないんじゃないかと思うんです。どうせですね、アメリカも中国も、そしてやがてはロシアもですね、今の体制は完全に行き詰まるはずです。いつまでも続くってことはないと思うんですね。そして日本と同じようなですね、閉塞的な状況に追い込まれるのは、これは私は時間の問題だし順番の問題だと思うんです。ですからもうあんまり外国のことをですね、まあ、気にする必要はないんじゃないかと思うんですね。国際競争力とかいう言葉はよく使われますけども、そのよその価値観と自分を照らしてどうこうっていうね、競争力が劣ってるとか優れてるとか言ってもしょうがないんでありまして、まあ、自分たちでどうしたいのかと思う、そういう思いがあって、その思いの実現に向けて自分たちの実力はどの程度なのかという考え方でね、これ海外と比較しませんとね、なんか物差しまでなんか適当にね、みんなが、ね、口にしてることを持ってきて、それで順位が高いとか低いとか言ってても、これ何にも始まらないんでね、どうもやっぱりね、この本当のところはどうなのっていうところを知ってる人をね、もう一回集めないとね、このプラン B ってのは難しいような感じがするんです。みんななんかの現場知らない人ばっかり上に来ちゃったんですよ。現場知らない人の話をいくら聞いてもね、何にもならないですね。よくあの役人が出てきてその講演会なんかやったりするときあるんですね。局長級なんかはね、あんなつまらん話じゃないですよね。なんか本当に自分は現場触ってませんから、なんかその集めたようなね、葉っぱのような話をまとめてね、こううだうだうだで喋ってるわけですよね。ああいうの聞いててなんか面白がる人もいるみたいで、なんかね、目輝かして聞いてる人もいるんですけども、私は考えられないですね。でまあ、そういう、ね、人たちっていうのは、ね、現場をよく知ってる人が言うならね、話が全然違うんですね。現場をよく知ってる人が言う話なら全然違うんですが、現場を知らない人が言ってる話は、ね、いくら聞いたってね、何言ってんだかよくわからんのでありますね。まあ、ですからそんな馬鹿げたことをこれからやっててもしょうがないんで、本当になんかね、あらゆる分野で現場が分かってる人がね、集まれるような体制を作ることがね、一番大事だと思いますよ。もうここまで来たらですね、まあ本当にアメリカはもう、ね、いよいよ先が見えましたし、カール・ローボンもいなくなっちゃって先が見えましたから、本格的なプラン B を作って実際に行動に移し始める時が日本は来たんだと思います。その覚悟を持ってですね、行動していくためのやっぱりリーダーシップを確立することが、官でも民でもそして政治でも一番大事ではないかなという気がいたします。まあ、そういうことでですね、ぜひこのお盆の休みの間にですね、皆さんご自身のプラン B、 あるいはご自身の組織のプラン B というものをですね、考えていただいて、来るべきですね、もう大きな混乱の最中から新しい時代って生まれてきますので、要するに混乱は逃げるもんじゃなくて、混乱の中から新しい時代が生まれていきますから、 まあ、この混乱さなかに前に向かって歩けるようにですね、走れるようにですね、ぜひですね、いろいろ努力をされて考えてみていただければというふうに思います。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、プラン B の大切さということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。